ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。今日は作家、幻想ですね。今日はちょっと役に立つと思いますよ。フィヒナーの法則、ウェブナー、フィヒナーの法則を使ってですね、それで幸福になると。自分やご家族、ご友人が幸福になると。もう直接的に役立ちますからね。その我々が幸福になるのはお釈迦様が言われた通り、幻想、我々は幻想によって不幸になってるわけですから。本当はもっと幸福なんですけども、幻想が切り離せないので不幸になると。で、幻想はどうして幻想になるかっつったら、まあ自分が普通の学校を出る。学校で先生に本当に尊いお話とか、素晴らしいお話を聞かないと、中学校、高等学校、大学で聞くチャンスがなかった。周りの人もそう言ってくれない。テレビや新聞は、金儲けしようって言ってると、政治家もそう言ってると。ということで、やっぱり人間はですね、周りのことに左右されますから、そこで錯覚に陥っちゃうんですよね。この錯覚って怖いわけですね。不幸になる方に進むんですから。そういうとはっきりしますよね。で、どういうふうな不幸に進むかっていうと、まずまあ、はっきり言えば、まずは幻想ですよね。美味しいご飯を食べたい。美味しいワインを飲みたい。少しでもみんなからチヤホヤされたい。必要もないようなところに住みたいっていうね。もう、まあ、嫉妬心とか、人間の裏側の気持ちですね。嫉妬心とか、そういうような悔しいとか、そういう人をいじめてやろうとか、そういう人間の心の裏側にある方が強いんでしょう、意志。なんちゅうか、気持ちがね。悔しいとかいうのはものすごく悔しいでしょ、人間は。それから、人の上に立ってやろうなんて何の意味もないんですよね。その人っていうのは、自分の隣とか知り合いとかそういうところにいる人だけであって、ナポレオンと比較しようとかね。そんなのはいないんですよ。もう時代も違うしね。人間はもう、人間が誕生してからもう何百億人っているわけですから、そのうちと誰と競ってるのって言ったら、いやいや、私の隣にいる人って。隣にいる人ってあなたの人生少し関係があるんですか？いや、全然ないけど、なんか悔しいんだよって言ってね。これがまあ人間の幻想なんですね。もう自分は十分には満足してるのに、なんか誰かと競おうとするっていうね。まあ僕がそれにまず若い頃出したのが40歳でしたかね。それで健康になりました。私ものすごく体良かったんですけど、お酒も飲めるようになり、スポーツもできるような、スポーツも、ね、ちゃんとできるようになったのは43歳でしたね。だけど、それは僕が健康になったのは、その自分の心理状態と関係ないっていうのもあるし、それから、まあ僕のお袋とかね、なんかは、多分あれ、全然考えが変わったから元気になったんじゃないのって言ってましたよね。っていうのはもう、人と競争する気持ち全くないし、自分の人生に全然不満がないし、っていう、で、今みたいにはいつもニコニコ笑ってるっていうね、そういうふうになりましたんで、それは確かに病気も良くなるかもしれませんね。それから50歳少し超え始めて、ますます僕は、幻想から脱することができました。ですから、まあ、周りの人はね、いろいろ言ってましたよ。例えば、僕一生懸命、学校のね、学長代理やってる時には、もう、本当に一生懸命学長の仕事やってたんですよ。で、周りはね、みんな僕が学長になりたいから頑張ってると思って、よく事務の人なんかが夜中に僕が一生懸命仕事してるとね、入ってきて、先生頑張ってくださいね、学長を目指してって。まあ、その時は、はいって言いますけども、実は学長なんか全然興味ないんですよね。全然興味ないです。僕は会社勤めてね、研究所長だったですから、だから学生のこういうことをやるっていうのは本当珍しかったんですね。まあ、いい学生もいるし、それから警察に捕まっちゃう学生もいるしですね。まあ、事故で亡くなっちゃう学生もいるんですよ。まあそれを一生懸命世話するってのは本当に楽しかったら語弊がありますけど、こう充実してましたね。だから夜中の10時でも別に全然不満ありませんでした。それから研究室には学生がいてね、一生懸命研究してますし、まあ本当にこうサラリーマン生活、いくら研究所長でもサラリーマン生活の時に比べればね、やっぱり教育っていうのは若い人が相手ですからね、やっぱりやりがいがあるんですよ。だから一生懸命やってただけで、学長になりたいので全然、これっぽしも持ってなかったですね。だからそういう幻想防止には、このフィヒナの法則がいいんですよ。たとえ、どっかいい部屋に入ってたとって同じ部屋なんですよ。自分の机の利用するとこって同じですからね。 まあ、どこにいても一応クーラーぐらい入ってます。暖房ぐらい入ってますしね。携帯電話があるし、全くもう同じことなんですね。それがわかることがフィヒナーがきっかけにもなりました。僕もですね。それから嘘をつかなくなりますね、フィヒナー。嘘をつくってのは、自分の実力以上に自分が待遇してもらおうと思って嘘つくわけですよ。まあ言ってみればね。それから評判を自分が悪くならないように。自分そのものでいいわけですから。全然。だから、フィヒナーがよくわかってれば、ちょうど真ん中がいいと。ご飯も真ん中がいいし、お酒も真ん中がいいし、お釈迦様が言われた通り、中庸がいいんだと。それが自分の人生なんだと。自分はもっとやりたいことがある。僕はもう知識欲があってですね、もう知りたいこと山ほどあるわけですよ。まあ今日も私、SNS で新しい、今まで知らなかったようなブログを見つけましてね、朝方5時にちょうどそれを見つけたもんですから、もう一眠りしたいなと思ったけど、ついついそれを8時頃まで見ちゃってですね、睡眠時間ちょっと短くなるんですけど、まあ知識欲、僕は知識欲が一番根元なんですね。ですからあれも知りたい、これも知りたいっていう気持ちがあるもんですから、それは非常に充実してるわけですね。だから嘘なんかつく必要全くない。フィヒナーで嘘つき追放ですね。それから、僕のね、知り合いにも嘘つきがいるんですよ。また嘘ついてる。それで、そういう人はみんな不幸ですよ。それは当たり前ですよね。だって、嘘つきっていうのは、こう、自分にないものを嘘で補って、少しは金儲けたいとか、少し地位上げたいって言ってるわけですから、惨めなんですよね。まあ、そういう人が幸福な人生を送るってことは、まずないと思うし、まあ、送ったにしてもね、本当に楽しい人生にはならないでしょうね。それから、西洋かぶれを脱却するのは必要ですね。この西洋かぶれは一つはコンプレックスなんですね。まあ日本人は背も低いし、まあ、色もそこそこついてますから、イギリスとかね、から、スウェーデンとかいうね、北欧のスラーっとした美人の女性なんて素晴らしいですからね。だからついついそのコンプレックスを持つんですけども、もともと北欧とかヨーロッパが背が高いのはもちろん環境が悪いから、環境が悪ければ必ず動物は背が高くなる。それから太陽が少なくなりゃ白くなりますから。白人が白くて背が高いっていうのは環境が悪いところに住んでるっていうことなんですよ。環境のいいところに住んでるのは背が低くなって少し色がつくんですね。まあ、一番はっきりしてるのが太平洋の楽園みたいな島に住んでて、ちょっと海に行きゃ魚が取れるし、口を開けてりゃバナナ落ちてくる。そういうようなところはね、人間っていうのは別に背が高くなる必要もないし、イケメンになる必要もないから、まあ普通の人間なんですね。ですからまあ、日本人のヨーロッパかぶれっていうのは本当に特殊な状態で、本当にこう僕はヨーロッパの大学なんか出てきてね、日本で偉そうな顔してる女性の活躍なんか見るとね、もう歴史は知らない、科学は知らない、何にも知らないのにね、ただヨーロッパ崇拝だけなんですよ。アメリカ、ヨーロッパね。アメリカはこうなんだ、ヨーロッパはどうだ、パリはどうなんだ。いや、パリはね、それはある意味で非常に美術的にもいいし、まあ、洗練されてるって洗練されてますよ。だけどやはり日本の都市なんかに比べれば、全然品はないし、皆さん品があると思ってますでしょ？品がないし、それから、社会も荒れてますね。日本人に比べられてます。他人のことを、こう、本当に心から思うっていうこともありませんしね。やっぱり自分中心ですから。それで、人種差別はひどいですしね。まあ、ひどいっていうか、こう、人権とかね、人権が大切だとか、自由が大切だって言ってるの、平等が大切だって言ってるけど、もう人種差別ってすごいですからね。ですから、かたや自分で人種差別しててね、人権はないだろうと。僕はヨーロッパの哲学なんか割合と好きなんです。だからヨーロッパのクラシック音楽はものすごく好きなんですね。ただ、奴隷をね、使ってね、人権を言うっていうような僕は二重人格じゃないんですよ。嘘つきでもないんですよ。だから、まあ僕はまともな日本人なんで、二重人格も持ってませんし、それから人の差別もしないんでね。僕はヨーロッパ社会にいて、これだけ人種差別をして、で、これだけ人権だとか正義だとか言うっていうのに、やっぱりちょっと気持ち悪いんですよね、僕の場合はね。だから、ヨーロッパかぶれ、アメリカかぶれのね、女性運動家が、ヨーロッパいい、アメリカがいいって聞いてね、本当にこの人たちは心が綺麗なのかなっていつも思いますね。あんまりこう言っちゃ罰を受けますけどね。それでは西洋かぶれから脱却するにもフィヒナーの法則は役に立ちます。これはフィヒナーの法則は味覚だけじゃありませんからね。 考え方、人間の感じ方、寒い、暑い。ずっと寒い日が続けば寒い日もできるし、暑い日が続けば何とか暑さもしのげると。これが人間ですからね。ですからそれは音も大きかったり、少し匂いのする街に住んでれば、そのうち匂いに慣れちゃったりする。つまり人間が感じることっていうのは、今までの、人生とか、2週間前からの自分の生活だとか、最近ちょっと暑さが続くとか、寒さが続くとか、そういうことが基準になっちゃうわけですからね。ですから、我々が本当に絶対値、素晴らしい音楽、素晴らしい景色、それを全部、その絶対値が見れればいいんですけど、そうじゃないんで、相対値しかわかんないですね。ですから、綺麗な景色のとこに行ったら、綺麗なのがいいと思う。汚ければ汚いなりにこなすし、またこれが人間のいいとこですよね。だから食べ物が一番いいんですけど、毎日感謝して、つつましいものを食べれば、それなりにそれがこう定着するわけです。特に食べ物はね、他人の動植物の命をいただくわけです。命いただくのにね、それはありがたいと思って食べないで、少しでも美味しいもの食べようとかね、少しでもそういうもの食べようっていうのがちょっとね、本当に人格と比例してんのかと。で、東京のレストランの値段と食物の捨て方をね、一回調べたことあるんですよ。もう今から20年ぐらい前です。したらね、東京の高級レストランは全部ね、食材 90% 捨ててるんです。つまり、美味しいものだけ作るし、新鮮なものだけやりますから、ちょっと古くなったら全部捨てる。それから、美味しいところだけ取る。あと全部捨てちゃう。これが命を大切にするとかいうことを言ってる人の行動ですかね。温暖化がどうとか言って、CO2 減らせとか言って、自分は大邸宅に住んでると。これが人間ですかねって思いますね。まあということで、幻想も防止できる。ちょっとでもいいもの食べよう。ちょっとでもいい、あれしよう。車に乗るとか、ベンツに乗るとかね。そんなことの幻想に取られたり。それから、そうするとどうしても嘘つくようになりますから。嘘つきになりますね。それから西洋かぶれになる。だから、つまりお釈迦様のような偉い人のことがよくわかって、自分自身の人生とか行動もお釈迦様に近づけば、それがフィヒナーの法則なんですね。で、まあ、そういうフィヒナーの法則のような科学的法則に基づいて生きる。これが人間が、万物の霊長であってね、一番生物界で威張ってますよ。現に一番いいとこに住み、新幹線なんか引き、食べたいと思ったら、なんか動物の命をね、取って食べる。なぜそれができるか。人間が万物の霊長だから、霊長だったら、ね、霊長って一番上ってことですけど、一番上なら一番上らしくね、立派な殿様として人生を送らなきゃいけないんです。そうじゃなかったら我々も猛獣に襲われて食べられなきゃいけないわけですね。ですから、そこのところをね、こうフィヒナーというものの法則をよく理解して、それを自分のものとして咀嚼して、それが自分の行動とか人生に生きて、そうするとやっぱり幸福になりますよ。本当に。だって幻想がないんですから。不満も起きません。僕なんか全然不満起きません。誰か、例えば僕の代わりに誰かがなんか出世したとしますよね。彼が出世するってことと僕が出世するってことは同じですからね。ただ僕と彼の人間が違うってだけですから。で、僕は何にもそれによって不幸が来ませんからね。ちょっと簡単、もっと良くなるぐらいですよ。忙しくなくなったりね。ちょっと山に行ったり、海に行ったりできるとか、それから友人と親しい会話ができるとか、そういうことありますから、むしろいいことばっかなんですよ。それを幻想以外ちゃうんですね。ここで言いたいのは、そういう一般的な幸福論ではなくて、フィヒナーの法則っていうのをよく噛み締めることによって、我々は幻想を防止し、嘘つきの性格も防止し、西洋かぶれも防止し、そしてお釈迦様に近づいて幸福になる。学問というのはそういうのに使うべきだというのが私の考えであります。